お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。4月29日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。ロシアのプーチン大統領が5月8日から3日間の停戦を一方的に宣言しました。これは第二次世界大戦における対ドイツ戦勝80年を記念したものですが、ウクライナのゼレンスキー大統領は短期間の停戦のため世界は5月8日まで待つことはできないと訴えました。この上で真の外交交渉の機会を得るために、直ちに少なくとも30日間の無条件の停戦を改めて求めました。
我
々はパレードではなく人命を大切にしています。だからこそ5月8日まで待つ理由はないと考えています。数日間だけ戦闘を止め、その後に再び殺し合いを始めるようなことでは意味がありません。確実で信頼できる停戦を実現するためには、即時かつ完全無条件で少なくとも30日間続く停戦が必要です。それこそが真の外交への土台となるのです。ゼレンスキー大統領でした。ギャンブル被害防止を訴える団体が選挙接戦区で主要政党への圧力を強めています。候補者のギャンブル広告に対する姿勢を比較する有料の投稿がニューサーズウェルズ州のギルモア、クイーンズランド州のブリスベン、そしてビクトリア州のディーキンという3つの重要な選挙区で展開されています。ギャンブルの改革を掲げる団体によりますと、労働党には公式な政策はないものの、これまでにスポーツ中継中のギャンブル広告の禁止をはじめ、試合以外の時間帯でも1時間ごとに上限を設ける案、また SNS 上での取り締まりを検討してきたと指摘しています。一方、保守連合はスポーツ中継中とその前後1時間のギャンブル広告の禁止を提案しています。さらに緑の党は、故労働党議員が主導したギャンブル被害に関する画期的な調査報告書の勧告に沿い、全面禁止を支持しています。ニュースを続けます。総選挙に向けた選挙キャンペーンが終盤を迎える中、公式行事で実施されている先住民による歓迎の儀式、ウェルカムトゥカントリーが政治の駆け引きの道具にされていると、ファーストネーションズのリーダーたちが訴えました。これは野党自由党のリーダー、ピーター・ダットン氏が、この儀式の頻度についてやりすぎであると批判したことを受けてのことです。ダットン氏はまた、自身が政権を握った場合、アボリジナルとトレス海峡諸島民の旗の前には立たない考えを示しています。ウルルダイアローグの共同議長で、アリアワレ族出身のパット・アンダーソン氏は、ウェルカムトゥーカントリーを行うかどうかを決めるのは政治家ではないと述べました。また、バンジェラ出身の弁護士で、活動家のベネッサ・ターンブル・ロバーツ氏も、NITB の取材に対し次のように述べています。ダットン氏はこの議論をする立場にはありません。彼は非先住民です。式典を行うかどうかを決めるのはその土地の伝統的な所有者です。自由党から出ている発言や将来的にこの国のリーダーになり得る人物からこうした言葉が出ていることは非常に懸念すべきです。タンブル・ロバーツ氏でした。また、元自由党議員で先住民のヘリテージを持つ初の先住オーストラリア人担当相を務めたことでも知られるケビン・ワイアット氏は、ダットン氏の発言について、ウェルカムトゥーカントリーの本質を理解していない、アボリジナルの文化を政治利用していると強く批判しました。ピーターとはこれまで多くの課題について建設的な会話を重ねてきました。しかし今回もし直接話す機会があるのなら、この件については引き下がるべきだと伝えたいです。ウェルカムトゥーカントリーは単に私たちの土地へようこそ、あなたもこの一員だと伝えるものなのです。ワイアット氏でした。ワイアット氏はザ・ボイスの国民投票をめぐり、 党の方針に反発して自由党を離脱しています。労働党は留学生ビザの申請料を引き上げることで、一部の選挙公約の財源を確保すると発表しました。労働党は昨日3月の予算案以降に発表した公約の費用を公表しましたが、保守連合にも財源の公表を迫る狙いです。労働党が再選された場合、留学生ビザの申請料は現在の1600ドルから2000ドルに引き上げられる見通しです。ケイティ・ギャラハー財務相は今回の値上げについてわずかであるとしています。
We think that's a sensible measure.
オーストラリアで学ぶ価値を適切に反映したものであり、妥当な措置だと考えています。ギャラハー財務相でした。一方、保守連合もオーストラリア8大学に進学する留学生については、申請料を5000ドルに、その他の留学生については2500ドルに引き上げる方針を示しています。アルバニージー首相は労働党が奪還を目指すブリスベン中心部のグリフィス選挙区で選挙活動を行っています。この選挙区は現在緑の党が保有していますが、前の議会では労働党と緑の党が住宅政策をめぐって対立し、労働党の住宅計画は交渉の停滞を招きました。ただ最終的にはソーシャルハウジングや手頃な価格の住宅、アフォーダブルハウジングに追加の資金が投じられることになりました。労働党は再選された場合、初めて家を購入する人に向けて、10万棟の住宅を建設すると計画を掲げています。ソーシャルハウジングや手頃な価格の住宅、民間賃貸住宅、持ち家のいずれであれ、住宅供給を増やすことが鍵だと私は考えています。アルバニージー首相でした。ニュースを続けます。スペインとポルトガルで発生した大規模な停電から数時間が経ちましたが、原因は未だ明らかになっていません。大規模な停電は公共交通機関や空港、通信サービスなどに深刻な影響をもたらし、政府は緊急事態を宣言しました。ポルトガルのモンテネグロ首相は、現時点でサイバー攻撃が原因だと示す証拠はないと述べています。一方でポルトガル側はスペインに原因がある可能性を示唆しており、スペイン側はフランスとの接続トラブルを指摘しています。スペインのサンチェス首相は、原因を特定するための調査が進められているとした上で、次のように話しました。
憶
測
するより原因を正確に突き止めることが大切です。あらゆる可能性を排除していませんが、今はまず家庭への電力供給を回復させることに集中すべきです。サンチェス首相でした。毒キノコを使った料理を振る舞い、家族3人を殺害した罪に問われている女性の裁判が今日始まる予定です。エリン・パタソン被告は元義理の両親であるドン・パタソンさんとゲール・パタソンさん、さらにゲールさんの妹のヘザー・ウィルキンソンさんを殺害した罪に問われています。3人は2023年7月29日、南ギプスランドのレオン・ガサにあるパタソン被告の自宅で毒キノコが入ったとされる料理を食べた数日後に病院で死亡しました。またヘザーさんの夫に対する殺人未遂の罪でも起訴されています。パタソン被告は2024年5月にラトローブバレー簡易裁判所で殺人3件と殺人未遂1件の罪について無罪を主張しています。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、クリケットです。インドプレミアリーグで14歳のバイバブ・スリヤバンシン選手が史上2番目に速いペースでセンチュリーを達成しました。デビュー3試合目、わずか35球での快挙となりました。ラジャスタン・ロイヤルズの勝利に大きく貢献し、14歳32日でシニア T20 の史上最年少センチュリー記録も打ち立てました。続いて天気予報です。お昼の時点での明日30日水曜日の天気予報です。パース、晴れで最高気温は29度。アデレード、時々曇りで最高気温は20度。 メルボルン、雨の可能性があります。最高気温は18度。ホバート、曇りで最高気温は14度。キャンベラ、にわか雨で最高気温は17度。シドニー、雨で最高気温は21度。ブリスベン、雨の可能性があります。最高気温は27度。最後にダーウィン、早朝雨の可能性があります。最高気温は32度となっています。以上、4月29日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。